hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。こんにちは。今日もですね、キャサリンの出過ぎた杭は打たれないのお時間がやってまいりました。そして本日もみちこちゃん、
はい、
はい、
またまた登場してよろしくお願いします
じゃじゃじゃじゃーんってね、あの本当に、ずっと私の横でね、あのアシスト今ね務めてくださってますが、本当にねめちゃくちゃ落ち着いた感じなんですよね、みっちゃんね。
え、そうですか、
うん、なんかもうすごく私も落ち着いた感じで
ありがとうございます。
話からねさせていただいてますが、さあ今日もですね、
はい、
実は先週に引き続きましてね、岡山県高梁市で、高梁市でというか吹屋ふるさと村というところでゲストハウスイレブンビレッジをなさっております田川十一さんの、ご家族ね、
はい、
3人のご家族皆さん、そして息子のそらくんね、あのその3人さんとの対談をですね今日も聞いていただきたいなと思っています、はい、みっちゃんどうですか。
私もあの近いうち田舎っていうかちょっとね住みたいなと思ってるので、
うん、
生の実際本当に大阪から、私も大阪なので、
ね、
住まわれた方っていうことでも勝手に親近感を持って、
うん、
あのぐいぐい質問させてもらってるんですけど、うん、やっぱり本で見たりするより、
うん、
実際移住されている方のお話聞くっていうのはものすごいなんかこうもう興奮冷めやらぬっていうか
確かに興奋してたね、はい、みっちゃんね、はい、うんうんうん、
はい、もう貴重な体験させてもらってます。
そうね、うん、やっぱりあの、まあ、ちょっとした人間関係のこと、お金のこと、
うん、
から、まあ、ちょっとした心配事とか、
そうです、ね
ね、ないわけじゃないもんね、
うん、
何をするにしても、
はい、
でそれを実際にもう先にやられてるっていう方とお話が聞けるっていうのは、こう絶好のねこう学びの機会ですよね。
本当です、
うん、
本当にもうなんかもうすでに行ってるような気で聞かせてもらいました。
ちょっとうっとりしてたよね、そういえばね、みっちゃんの目がね、
はい、うん、もし行ってたらみたいな、
うん、あ、子供を裸足で遊ばせれるんだとかね、うん、みたいな感じだったね、う
ん、危ない危ない言わんでええんやなとか、
うん、なんかね、なんかすごくそれ不思議ね、
はい、
あの奥様の皆さんがあのあれ先週だったかな、そうですね、
うん、
東京の方行った時にはもう子供にやたら危ない危ないっていう言葉がけをしてる自分に嫌だったって
、ね、そうですね、
おっしゃってましたけど、うん、私たちこっちではそれ当たり前だと思うね。
そうです
ね、
本当そうです、
うん、
もう日々そんなんなんで出かけるの嫌やなって思っちゃったりすることもあるし、
うん
うん、
じゃあそれが本当にそういう田舎暮らし、うん、とかだったら、そだって危ない言ってないんだよねきっと
ね、どこまで行けるかなって見てたとかおっしゃってたような気がするんですけど
すごい素晴らしい ね、ご、あの子育てには最適の条件だよね、
はい、
だからそらちゃんがあんなに目キラキラね、
本当です
ね、
元気いっぱいで
可愛くて、ちょっとね今日の後半のあたりぐらいかな、まあ、収録の中でねちょっとそらちゃんの声もねある意味聞けると思いますよ、
はい、
ちょっと元気もらってください、元気なねぜひぜひ本当にあのご家族の3人のね明るくて健康で、はい、そして夢がいっぱいいっぱいね膨らんでるようなね、
うんうん、
そういうあのこのストーリーというかお話をね、
はい、
聞いていただけて、そしてまたあのあ田舎暮らしいいなってちょっとこう憧れを持っていらっしゃる方は、うん、
はい、
まあ、特にね、
はい、
この今日の放送で
聞いてほしい、
ね、聞いていただいてどんなものだろうって自分に当てはめてね、
うん、
ちょっと想像を豊かにしていただくのもいいかなと思います、
うんうんうんうん、
ちょっとね音が聞きづらいかもしれませんけど、
そうですね、
まあ、そこら辺はご勘弁していただいてね、はい、
ちょっと大きくしてもらって、
大きくしてね、ね、大きくして聞いてください、うん、はい、ではゆっくりとお聞きください。 今週も高橋さんに来ていただきました。皆さんとそして元気なそらくん、
こんにちは、
こんにちは、こんにちは。もうどっかそらくんテーブルの下に入っちゃって、もうほとんど顔が今見えない状態なんですけどね。うん、あのおでむ、おでむ大丈夫ですか？
大丈夫
です
。
今日は元気なそらくんの声もね、一緒に聞いていただきながら、はいはい、あのやっていきたいと思います。先週ね、なんかもっともっと聞きたいと思いながら、あっという間にね、
はい、
一周、うん、終わっちゃって、うん、ね、今週こそ、うん、もっともっといろんなことを聞きたいと思うんですが、うん、あのまあ、なんと言っても、うん、この、対馬美智子昆布大使の対馬美智子ちゃんですけどものすごい、ものすごい興味津々なのね。
そうなんです、
うん、なので、はい、まあ、今日もですね、いろんな質問は多分彼女からぶっちゃけてくると思いますんで、はい、どうかあの答えてあげていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ではではですね、質問その1、田川さんへの質問その1、あ、ちょっと待ってくださいね。先週は知らない方はちょっと今週よくわからないので、岡山ね、高橋市で、イレブンビレッジという、うんうん、何型って言った
の、交流型の宿泊施設です。
交流型宿泊施設の、はい、あのイレブンビレッジですね、はい、の代表の田川、はい、十一さん、
はい、
ですね、
はい
はい、ごめんなさい、ちゃんと後先になっちゃいましたね。ちょっとそら君の方に今気がいっちゃって
すいません、
いやいやいや、はい、で奥様の皆さんですね、
はい、よろしくお願いします。
ではあの横でね、もう質問したくて仕方がないという感じでね、みっちゃんもうずうずしてるんですが、うん、じゃあはい、どういうことを聞きたい、
はい、私も、はい、あの大阪をちょっと出て移住したいなと考えてて、はい、ちょっと場所をいろいろ見に行ってるんですね、うん、なんですけど、私は大阪でしか生まれて育ったことがないんで、うん、主人も同じです、
う
ん、でやっぱりその足踏みすごいするんですね、うんうん、であの私もあのお料理の面白いところとか伝えるとかいう仕事で、うんうんうん、主人は介護士なので、うんうんうん、どこに行ってもまあ仕事
も確かに、
なんかこうね、あるっていう意味では安心なんですけども、うんうんうん、やっぱ出たことがないっていう不安で、旅行に行くのとはまた違う、うんうん、ね、感じの生活とか、そのさっきもちょっとお聞きしましたけど、あの地にもともと住んでらっしゃる方と新参者ですね、うんうんうん、その辺のこの溝とかね、そこを埋めるのどうしたらいいのかなっていうのが、うんうん、あのまあ、夫婦2人で大丈夫かなって言ってるんですけど、その辺いかがでしたか、
うん、ね、時間は、ね、あのかかるんですけど絶対大丈夫です、うん、で最初ちょっとやっぱり田舎なんで排他的なところもやっぱあるんですけど、あのなんか積極的にこちらから話しかけていったりとか、はい、積極的にその地元の寄り合いっていう、まあ、飲み会みたいなのがあるんですけどそれにこう参加したりとか、あと地元の行事、お祭りとか、はい、あの地域の例えば草刈りとかがあるんですけど、まあ、草刈り結構ポイント高くて、草刈りちゃんと出るとそれだけでなんか、あ、この人はしっかりしてる人やみたいな感じになるので、ね、そういう行事とかを積極的に出て行ったら、あの結構信頼ができてくると思います。やっぱりその地元の人もあの来たはいいけど、なんかその
本当にね、ずっと
本当にずっと続けここに住み続けてくれるんかっていう心配もあるあったりとか、なんかその都会と違ってそこはその家族だけで生活してるのはちょっと寂しいなと思ってる人が多いんですよ。どっちかってこの交流してくれたりとか、なんか田舎もすごい過疎化が進んでて人手が足りないんで、人にこうイベントに参加したりとか行事に参加してくれるだけでもすごい喜んで、でそういうのを積み重ねていったらもう、はい、間違いないです、
ね、都会なんかでいうと誰が隣に住んでるかわからないとかね、一箇所の挨拶なんかもろくろくね、しないとかっていうのも、うん、結構私も一人暮らしの時とかそうなんだったんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、僕もこっちではそうです、うん、そうそうです、
こっちで住ん、まあ、こっちで都会で住んでると、うん、あの逆に人付き合いがあんまりね、うん、こうしたくないなってついつい思っちゃうけど、うん、でもだからといって、うん、例えば高橋で住むようになったら、うん、その向こうにいらっしゃる方が違います、 ますよね、都会住んでる方と、ね、うん、心持ちから何からが、うん、だからあのね、うん、なんて言うんでしょう、うん、あの浅い付き合いというよりは、うん、あのちゃんと一人の人間として認めてくれてるがゆえのね、まあ、そこにのぶつかりももしかしたらあるかもしれないけど、
う
ん、でも、
う
ん、あの無意味なぶつかりじゃないっていうかな、
うんうんう
ん、そう、前の日本がこう、うん、あったっていうコミュニティの、うん、の関係性があるのかなって思いますよね、うんうんうん、
そうですね、うん、そうですね、
原点ですね、
だからあんまりこう深く、うん、あのしたくないっていう人は逆に辛いかもしれませんね、
そうですね、ちょっと多分合わないかもしれない、多分そういう人は田舎っていうのは都会の方が向いてるんじゃないかなって思いますね、
きっと私なんかもその都会でずっといましたけど、うんうんうん、どうせしていいか分からへんっていうのが、嫌いとか過ぎとかっていうよりも、うんうん、あのそれが一番あるかなって、うん、
他の人に対して、
あ、でも基本的なことで挨拶するとか、ね、子供でもできることをやっていったらいいと思います、あと子供が、お子さんいらっしゃるんで、子供が、うんうんうん、こう架け橋となってやってくれます、私たちもそらくんがいたから、うん、こんなになんかかわい、そらくんがかわいいねって、そらくんになんかあげたいからうちに来るとか、なんかそんな感じでコミュニケーション取ってくれるんで、子供が言うと強いです
ね、やっぱりそらくんのパワーはすごいすごい、
ね、ありがたいよね、
だからやっぱ家族で揃っているっていうのはとてもいいのかもしれませんね、
確かにそうですね、子供が私もいるから間に
入ってくる、
そうですね、それはすごい今でも感じます、
子供いるだけでちょっとあの地元のおじいちゃんのおばあちゃんが泣いてくれたりするんですよ、久々に見たって、その見たとか見たりとかこう触って交流したっていうのすごい、それだけでもね、喜んで感動、本当感動してくださるんで、
パワーがやっぱねある
んです
ね、
そうなんです、
それだけ少ないいうことですか、ちっちゃい子が、
あ、そう、もちろんもちろんもちろんそうです、
じゃあ若い世代の方のそういう家族はやっぱ少ないんですか、
もちろん少ないです、だってその50代とか60代でも若手です、
若手です
ですよ、本当
若いから働かないといけない、
そう
田んぼやらないといけない
、結構お元気な、
もうね、本当70代の人が今でもこうバンバン活躍してる、仕事もするし畑もするし地元のこうな行事も主催したりとかする、もう本当パワーが違います、
都会だと70代でさ、もうちょっとね、とか炭じゃないけど、もうあの主戦力は任せてねみたいな感じで取られちゃうけど、そういう意味ではね、
生き
込
ったりね、
そういうことすごいね、
そうですね、
行ってみたいと思うでしょう、
ぜひぜひ
ぜひぜひね、
家族で本当に行きます、
そのあのあれですよ、その、じゃあ実際に移住するっていうのの前の一つのステップして、そのゲストハウスに泊まっていただいて、お試し田舎暮らしみたいなのもしてほしいんですよ、皆さんに、
それ大事ですね、
そうやっぱ引っ越してやっぱその土地によってなんていうかな、人も違うし、なんか雰囲気も違うし、だから合う合わんがあるんで、一回ね来てもらって、体験してもらえたらなって感じです
ね、よかったね、そういう意味でもね、ではイレブンビレッジで、
はい、
ちょっと泊まらせていただいて、
はい、
だんだんとね、そういうのができたらいいと思いますね、
はい
はい、ではですね、またまた今週ね、田川さんから持ってきていただいたあの曲をねかけたいんですが、さあどんな曲がよろしいでしょうか、
あの同じ、マチブラって曲なんですけども、
マチブラ、
はい、
はい、
僕 の、 あの同じ10軒しかない同じ集落 の、 友達の中の友達が作ってる曲だ、作ってると作詞、
ご近所さんですね、
ご近所さんです、はい、作った曲で、はい、
ドキドキ沖島さん、
ドキドキ沖島さん
というような前ですね、
そうですね、はい、
わかりました、じゃ あ、 あのこれをおかけしましょう、ドキドキ沖島さんの町ブラ、
町ブラです、
はい、
僕の住んで街に僕の知らないこといっぱいあるだろうな。 会いたくて街ぶらぶら街ぶらりふらふらふらり角を曲がり街ぶらぶら街ぶらり街ぶらり君の住んでる街に君の大切な人は住んでるかい彼の家まで行こういつもの笑顔で迎えてくれるからほら出かけよう街ぶらぶら街ぶらりあなたと私出会いたくて街ぶらぶら街ぶらりふわふわふわり風に二人街ぶらぶら街ぶらり街ぶらり街ぶらり新見高橋日比中央街ぶらぶら街ぶらりふわふわふわり風に降ったり街ぶらぶら街ぶらり街ぶらり
ブラドキドキ沖島さんこの名前が、ね、あの行けば会えるんですね
沖島さん行けば会えるすごいねあの、うん、動く居酒屋さんみたいな
動く居酒屋
はいあのその二郎くんっていうんですけど、うん、二郎くんがその場にいるだけでも場がすごい、うん、なんか居酒屋みたいな感じに
お酒を持って歩いてるわけじゃない
そう、まあ、お酒も大好きですけどそうそうそう
あじゃあ一度そのあれですねジャンプビレッジに泊まらせてた時には、
はい、
ぜひとも沖島さんと一緒に
沖島さんに一緒に
ということです、ね、
お酒を飲んで、
そうなんですね素晴らしい素晴らしいじゃあ今度後半ですよね
はい、
はい、じゃあみっちゃんからまだまだ
はい
うん、お聞きしたいこともあったと思うんですが、
はい、
田川さんの方
から
ね、
はいはい
うん、何かこうリスナーの方や、
うんうんうんうん、
お伝えしておきたいなっていうようなことがどんどん
どんどん、
はい、
そうですねその僕がなんかイレブンビレッジ作りたいなって思った、うんまあ、きっかけにもなるんですけどなんかあの今ってやっぱ人と人とのつながりがやっぱちょっと薄くなるような感じになってきてると思うんです、
う
ん
う
ん、
そうなんです、
ね、そうなんです例えばそのなんていうかすごい便利な世の中になって、うん、お金を出せば何でも買えるようになったし、うん、そう逆にすごい豊かになったんですけど、うん、お金を出せば手に入れるんで昔みたいに助け合わなくても、うん、そのなんていう生きて一人でも生きていけるようになっちゃったんですよね、
うん
うん、で今はいいですよでもこれから人口が減って、うん、その地方自治体も2040年には今1800あるんですよ900になるんですよそう
半分
になるんですよしかも、うん、あの人口があ あと高齢化になってくるじゃないですか、うんうん、で今まで無料で受け入れてた行政のサービスも、
う
ん、有料化に なったりとかもするんで、うんうん、ってなると今のままいくとちょっと 厳しいと思うんですよ、その、うん、あの社会が成り立ちにくいと思うんで、だからこ そ, そのみんなが助け合える、うん、人と人とのつながりがあの深い、助け合うコミュニティっていうのが絶対必要になってくると思って、それがないともう本当にこれからの社会がなんか本当に大丈夫かなと思うんで、なんかイレブンビレッジみたいなコミュニティがこれからあの日本全国にいろいろできてきてほしいな
って
、
それもおっしゃってましたよね、自分のやってるイレブンビレッジにたくさん、まあもちろんね、いろんな方来ていただきたいけど、それだけじゃないってね、
そうですね、
あっちこっちでそれぞれ皆さんがこう、こういうものをやってもらえたら
作っていってほしいなって、うん、そしたらもっとなんか、あの住みやすい、住みやすくなるんじゃないかなって本当に思います。
なんかあの、うん、古き良き昭和の時代みたいなのね、そういうのがすごくなんか田川さんのお話聞いてるとすごくこう感じるんですけど、なんか忘れて、忘れされてしまっていく昭和の時代をどんどん取り戻していきたいみたいなね、なんかすごくそういう壮大な意味みたいなのを感じるんですよ、
ね、ありがとうございます、ありがとうございます。
まさに空くんなんでね、昭和の時代を知らないのびのびしてるし、ね、でも何て言うかな、妙に大人びてないっていうか、本当に子どもの可愛さがすごく、ね、出てるので、
ありがとうございます。
すごい壮大ですよね、
賛同される方は絶対いますよね、
あのびっくりする、結構そのびっくりすることでブログを見て、若い人が結構来て来たりとか、卒論でそのイレブンビレッジのこと取り上げて、
卒論で
結構若い人がこういうことにすごい興味持ってる方がすごい多いんですよ、だから本当ね、あの
いい社会
にこれからなっていくんじゃないかなって、
嬉しい、
嬉しい、ありがたいです。
そうですね、その若い子があっても気持ち分かります。逆に今都会の中で若い人はもう疲弊してるんですよ。で私は会社の関係とかによく行きますけど、あの上司は根性論でやってきましたよね、今までその人たちが今若い子に言って、今の若い子は全然言うこと聞かんって言うんですけど、当たり前なんですよね。あの、まあ、結構もいますよ、今若い人はね、価値観が全く違うので、あの本当に古い何て言うか根性論でね、死ぬだろうがとか、ね、こういうことでこう弱音吐くなっていうのを通じないのは、若い子がね弱いからじゃないんですよね。あの元々の私たちが本当に生きるのはどういう環境がいいのか、どういうものがいいのかをどこか分かってるんですよ。あの、ね、戦後っていうのは食べるものがないから、みんな必死になってね、あの歯を食いしばって頑張って今日を支えてきてくださった先人がね、今みんなほら仕事しなくてもまあ家にいたら食べていけるとか、ある意味まあ豊かなんですよね。だから分かる人は分かってるんだと思うんです。一番大事なのはコミュニティだろうとか人とのつながりだろうとか、ね、だからあの昔の頑固な人はね、すまんってね謝りにくい人多いんですけどね、若い子とごめんなさいってよく言いますよね。今ですね、すごく田川さんのお話を聞いてて、あ、こういう方とそういう若い子たちがね、つながって今くれてるんだなっていうのを今ね、すごい聞いてすごい嬉しかった。
あ、よかったですね。
先生も若い子ね、
そうですね、今ずっと対処してあのいろんな悩みとかね、聞いたりもしてるんですけど、どんどんね、卒論ですか、卒論の大体あれ
を前そうですね、東京 の, あの、大学の方が卒論書きたいって言ってくださって、でも大学でそういうスローシティみたいな、その豊かにゆっくり暮らすっていう授業とかもされてるみたいで、
あ、大学で、
大学で、
そんなのもあるんですね。時代の先端ですね、イレブンビレッジは。
はい、
ね、本当にそうですよね。
そうですね、
で、あのクラウドファンディングもね、はい、ね、された時もなんか初っ端の時って高橋さんすごいね、なんかもう諦めないっていう、ね、すごいこう、ね、本当に諦めずにものすごく皆さんの協力が得られて、ということはやっぱりそれだけ皆さんが応援されてくださることなんですよね。
ありがとうございます。まあでももちろんなんかくじけそうな時もいっぱいあったんですけど、そのみんなから本当に応援してくださって、すごい逆になんかたくさんたくさん勇気もらって、
だから今度また私たちは今そう言ってくださってる田川さんを見て私たちがね、今すごいなんか元気づけられてる
感じですけ
ど、ありがとうございます、ありがとうございます、
すがすがしい、
すがすがしいね、
いやいや本当に本当
です。じゃあ何かね、あれなんでしょう、田川さんから何かリスナーの皆さんにいろいろとちょっとお知らせとか、こういうふうにこう僕たちを調べてくださいみたいなのがあったら、
そうですね、
お伝えください。
検索でイレブンビレッジと検索お願いします。英語でも、カタカナでも日本語でも、はい、何でも大丈夫です。そしたらホームページが、はい、出ますので、そこに普段やってる活動とか、思いとか情報を発信してますので、よかったらそこから、
はい、ぜひぜひね、そこから見てみてね、はい、お泊まり の予約もこちらからできるんですか。
はい、ぜひぜひ、はい、そちらからもできますので、はい、
で第2土曜日でしたっけ、はい、毎月第2土曜日が、
そうですね、毎月第2土曜日が山の上マルシェというマルシェを吹山作ゲストハウスがあるところで開催します、
はい、いろんなお店が出たりとかね、
あ、そうですね、
するんですよね、
はい、こだわりがたくさんあるお店が出ます、
うん、皆さんの、はい、じゃあおばんざいも出るんですか、
出ます、はい、
甘酒の、ね、書いてましたね、
甘酒、
そうそう、甘酒も、
ね、はい、あ、そうなんですね、うん、いや楽しみですね、うん、
はい、
じゃあぜひぜひね、本当に第二土曜、うん、
はい、
マルシェ、そしてイレブンビレッジへのお泊まり、
はい、
ね、またどんどん申し込みをしていただきたいなと思います。今日は田川さん、はい、中一さんと皆さん、
はいはい、
で、そら、ごめんなさい、失礼しましたけど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
飛べるよ、いつか夢見た大空を今日も。
はい、お聞きいただけましたでしょうか。元気な空くんと、そしてね、田川さんご夫妻の、本当に田舎暮らし満喫されているというね、うん、このお話でしたけど、うん、みーちゃんどうでしたか。
もうやっぱご近所付き合いって私一番気になるなと思ってたので、
うん、
やっぱり、うん、ちゃんとそういう風にこうなんていうんですかね、隣の人大事にしていけばいいっていうか、
うん、
そのなんか近所やからって変に警戒するんではなく、結局ね、うんうんうん、人との交流っていう意味では、うん、
草刈りね、
うん、飲み会ちゃうわ、集まりとか、
う
ん、ね、そういうのに参加するの、うん、普通にこう、うん、触れ合っておけばいいっていうか、なんか変に警戒しすぎてたなって、ちょっと私が逆に、
あ、ちょっとその辺緊張してた
ん
やね、
うんうん、すっきりしたっていうか気が楽になりました、聞けて、
大先輩の方のね、うん、お話を聞けて、
うん、
そうやね、なんか田舎暮らしを体験するためにも、うん、ぜひね、イレブンビレッジを使って、
そうですね、
ちょっと移住体験みたいなものもできるっていうことでしたね、
大事ですよね、いきなり行くよりね、
うん、で、うん、あれですよね、マルシェ、
うん、
山の上の、うね、違う、山の上のマルシェ
山の上のマルシェ、
ね、6月11日第2土曜日でしたっけ、
第2土曜日です ね毎月ね、
第2土曜日の6月11日、うん、次は7月
9日、
9日、
ね、
ね、近々で行くとそこらあたりですよね、
そうですね、
うん、まあ、私たちももしかしたら行けたら行きたいね、
うん
うんうん、ぜひぜひね、今日聞いてくださったリスナーの方も、はい、まあ、本当に聞いてどこだか分かんないけどって言って場所が知りたい方はですね、まあ、例えば、うん、ホームページ、
ホームページ、うんうん、あとブログとフェイスブックページもされてましたね、
うん
うん、
吹き矢、吹き矢イレブンビレッジ、
イレブンビレッジ吹き矢
逆や
って、逆です、
イレブンビレッジ吹き矢で検索して、はい、ぜひ行ってみてください。
はい、
この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けしました。私たちは新しい出過ぎた人生を送ることを応援しています。ではまた来週をお楽しみに。
やるのかやらないのか、どっちかだろう、飛び出そう。